皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、6月21日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は闇に光が差す時です。森友事件、それから加計事件、すごいですね。次々といろんな、話が露見してきます。本当に特定秘密とか何とか言いながらですね、本当のことを隠してやりたい放題をやろうというようなことが後ろにあったんでしょうけども、結局のところそのやってることがですね、本当にみんなの幸福のためにやってるのではなくて、まあ、自分たちの姑息な利益のためにやってるってことになると、やはりこの世の中の真理というのはすごいもんですね。そういうものはやっぱり排除されるべく問題は表に出てくるわけですね。ウィキリークスがこう、随分前からいろんな情報を出しておりますが、特にその2011年でしたか、アメリカの外交電報、機密の外交電報5万通ぐらいが一気にこの流出した事件がありました。あれをやったのは、その、当時のアメリカ陸軍の、まあ、マンニング上等兵でありますけども、まあ、義憤に駆られてやったと。で、その義憤に駆られた、その直接の引き金はどこにあったかっていうと、まあ、これは日本でも公開されましたけども、イラク戦争の時に、アメリカ軍がですね、地上にいる民間人に向けて、ヘリコプターから射撃をするシーンがあるんですね。民間人が、なんか、グループでいるところをですね、狙いをつけて、ファイヤーってその上官が言うと、どんどんその機関銃ってって、みんなこう死んじゃうという、その、まあ、ビデオがですね、米軍から流出して、今、ネット上でこう、誰でもたくさん見られるようになってるんですが、あのビデオを見てですね、自分はその気持ちが変わったんだと、気持ちを固めたって言うんだ、だと。だから機密情報を持って、それを持っていくことにしたんだというわけで、やっぱりこの、なんて言いますか、人間っていうのは、そもそもの性格から言って、その明るく暖かいもののところに惹かれる。暗く冷たいものはですね、やっぱり嫌がるという本来的な性質を持ってますね。中にはこれ逆の人たちもいて、暗く冷たいものほど楽しくて、明るく暖かいものに来ると硬直して生きていかれないっていう人もいるんですが、まあそれは少数派なんですよね。非常に少数派で、やっぱりこの、見ているとわかるんですけども、悪事がですね、広がれば広がるほど、本来明るく暖かい人も巻き込んで悪事をすることなんですね。暗く冷たいことが本当に好きなごくごく一部の人たちだけで悪事をやってる間は、これなかなかバレないんですよね。まあ昔そうだったのかもしれませんね。まあ第一、第二世界大戦の頃まで、あるいはその、あとせいぜいどうでしょうかね。70年代くらいまででしょうかね。本当に悪い奴だけで悪いことやってる間はみんな悪いですから、なかなかバレないんですよ。なわち表社会と裏社会がはっきりあって、もう暗く冷たいものが大好きな裏人間にしか裏の仕事をやらせないってことになってると、不思議なぐらいそれバレないですね。で、表の方はそういうものは存在すら知らないから、まあ、結構陽気にやっていて、まあ、1950年代、60年代のアメリカ、ヨーロッパの陽気さってのは多分そういうところから生まれたんだと思うんですね。日本もそうだったかもしれませんね。しかしこの裏が広くなってくると、悪いことにするのに、やっぱ人手がいるようになるわけですね。多くの人たちを巻き込むようになります。多くの人たちを巻き込むと、当然それ、明るく暖かいものが好きな人を巻き込まざるを得なくなります。例えばアメリカだと最高機密になるものですね、トップシークレットのクリアランス持ってるだけで5万人いや、持ってるんですかね、いると聞いていますし、まあそのトップシークレットもいろんなこう、ランクがあるんですよ。ランクあるんですが、まあ、ざっくり5万人以上はいると言われていて、まあ、そういう風になってくるとですね、やっぱりその明るく暖かい人も巻き込んで悪事をしないとならなくなりますね。ところが、まあ、軍なんていうことを言ったらもっとたくさんですね、軍の人たちが知ってるようなレベルの機密ってことだったら何十万何百万人って話になってくるわけで、そうなってくると当然明るく暖かい人たちも巻き込むようになります。明るく暖かい人たちはやっぱりそれですね、機密だろうが何だろうが悪いことは悪いことで、それは当然良心の呵責に耐えきれなくなるわけですね。自分自身に対して耐えきれなくなってきます。だからこう、本当こう、悪事って、こう、多くの人が関与すればするほど、 それ本質的にそれを拒否する、本能的に拒否する人が増えてきて、まあこうやって中から瓦解するっていうのはすごく当たり前のようにこう起きてくるわけですね。だからそれがまさに闇に光が差すというメカニズムなんだろうと思うんですね。だからやっぱりよくできていて、悪いことを広げると悪いこと全体が崩壊するという、これ自然の摂理みたいなものがですね、ちゃんとこのように働くようになってるんじゃないかなと思うんですね。で、マンニング氏があれ5万通出しまして、まあすごかったですね。最初はあれなんか、関係者の名前、例えば CIA の協力者とか CIA の局長の名前をこう消して出したんですが、最後にあれ全部消さないで、名前そのままのやつが全部5万通出ちゃいましたよね。あれはすごかったですね。でもあれで捕まったマンニングさんを、オバマ大統領は、大統領任期の最後、一番最後ですね、に、刑期短縮で釈放したんですよね。それもすごかったですね。まあ、あんな感じで、ですから、やっぱり深い闇というのは、多くの人たちをですね、すごく悩ませると同時に、やっぱり最後は闇を晴らさないと、こう、生きていけないという、まあ、人間本来の、まあ、本能って言いましょうかね、本性の部分が出てきて、問題を正していくということだろうと思うんですね。で、それが結局アメリカの場合でありますと、マンニングさんが始まりまして、まあ様々な、例えばイラクにおけるその拷問のこと、あ、それはもう少し前だったかな、出てきたし、最終的には、クリントンメール。で、今は CIA のですね、CIA、NSA のそのハッキングソフト。これがどんどんどんどん表にこうバレてるわけですね。で、こういうものがやっぱりこうバレてくるというのは、それがあまりにも多くの人たちの手に触れてしまって、で、やっぱりこんなものはまずいよという人たちが、義憤に駆られて、こう内部告発に持ち込むわけですね。だからやっぱりこう、アメリカなんかでも、特に911事件の後ですよね。あまりにもその秘密の壁を厚くして、そこでその、ネタがめ放題やろうという人を増やしてしまったために、まあ、結果的には自然の摂理みたいなのが働いて、もはやその体制は中から存続不可能になったと。本当に悪い、暗く冷たいものが大好きな、本当に悪い人間たちだけでやってる間は良かったんだけども、それを明るたたい人たちまで広げてしまったがために、まあ全体が消えてしまうという、まあ、そういう状況じゃないかと思うんですね。で、日本も安倍内閣でそれが本当になってきたんじゃないかと思うんです。まあその、安倍内閣って今のこの収拾老媒病無理とわかるんですが、こう、嘘がバレないという前提で全部やってるんですよね。嘘がバレたらどうしようとかあんまり考えてる様子がなくて、で、しかもあれ、全部その場しのぎですよね。なんかこう言われたからこういう、ああ言われたからああいうって感じで、だから、先々のこう見通しなんか全然立てていないんじゃないんでしょうかね。その明日のことを考える余裕もなくて、今目の前で言われたこと、今目の前に出ているこの週刊誌の記事をどうするかだけでほとんど時間費やされていて、で、自分を反省することも未来のことを思考することもあれほとんどできないんじゃないかと思うんですね。で、結局これなんかも例えばその前川さんがああやって出てきたと。で、やっぱ前川さん明るく温かい人なんでしょうね。まあ、真実をもう隠しきれることが、隠し続けることができなくて全部こうお話になり始めたと。多分あれまだあって、オリンピックのこと含めてまだまだこうお話はあるはずなんですね。文科省ですから。それはやっぱりタイミングが遅れば全部これお話になっていくんじゃないかなと思うんですけども、まあ、やっぱりその、過ぎたるは及ばざらぬことしで、あまりにもそのデタラメをですね、こう、明るく暖かい人に強いると、明るく暖かい人は絶対ついていけないんですよね。で、逆に、暗く冷たい人っていうのは、あまり本当は仕事ができないんですよ。さっき言ったように、ごくごく限られた人たちの間でしか、暗く冷たい人たちっていうのは仲間を結べないんで、大きな組織の運営をこれでやろうとすると、それは非常に大変なんですね。暗く冷たい人が多くの組織を運営しようとすると、いわゆる警察国家みたいにしなきゃいけないんですね。要するに、昔のソビエトの共産党みたいに、まあ今の中国共産党、あるいは北朝鮮の労働党もそうなんでしょうけども、ものすごい監視の身を強化して、なんか本当のことを言ってすぐに殺しちゃうという、まあサウジやイスラエルもそうなのかな。まあそういうふうにしないとできないんで、そういうふうに多少していったんだと思うんですね。しかし、その、弾圧をする側も人間なんですよ。弾圧をする側も人数が増えていくと当然明るく暖かい人が入ってくるから弾圧も効かなくなっていくんですね。ですから結局日本でも秘密保護法だとかなんとかいろんなこと言いながらですね、こうデタラメを中央から地方にあらゆる部位に広げていった。そのためにやっぱり明るく暖かい人たちがたくさん入ってきてしまったと。 で、結局今みたいにもう叶わんということで、そこら中から問題が吹き出してきて、一番真ん中に座ってるクラス冷たい人たちっていうのはもうどうにもならなくなってしまったということですね。おそらく安倍内閣の後ろにはいろいろいるんですね。安倍氏はあくまでもコンデュイット、導管みたいな、まあ水道管みたいな人で、あそこにこう金が入ってくんで、その水道管の先で金を吸ってる奴がいるはずなんですね、あれ。そこが本当にすごい奴らで、まあそこまでこう踏み込めるのかどうか。昭和のバブル崩壊の時は少しここ踏み込んだんですね。政治や銀行の裏側で金吸ってる奴のとこ少しは踏み込んだんだけども、まあ、そんなに多くは踏み込めなかったですよね、あれもね。今回、まあそこもどこまで踏み込めれるか非常に興味深くて、まあアメリカも一緒にこけてきてるから、向こうからの情報出てくれば一気に闇に晴れる可能性ありますよね。まあ実際に三沢とか横田とか、キャンプハンセンの秘密については、スノーデン氏が語るだけではなくて、ウィキリークスから出てきましたからね。まあだからこんな感じで、アメリカ発で真相が出てくる可能性ありますけども、まあいずれにしても、この間に日本人が抱えた大きな問題っていうのは、まあ最終的にどこに金がいて、どんな悪党がいて、何をやってたのかは、多分これはいろいろ出てくるでしょうね。それにしてもこの市場原理というのはなかなか、そういう意味で言うとは大変なもんだってことはわかりますね。誰が考えてもわかりますけども、市場原理のその根底にあるのは、博打で勝つか負けるかでしょ。博打で勝つか負けるかっていうのは、暗く冷たい人が一番好きなやり方ですよね。要するに、明るく暖かい人は博打ではなくて、みんなの横の力で、まあ大自然と同じように支え合いながら、みんなで生きていこうという道を作りますが、暗く冷たい人はそれがありませんから、まあ、騙して何のやり方をしてもいいから、とにかく自分さえ良ければいいという暗く冷たいやり方ですね。ですから、市場原理というのはですね、根本的にその、暗く冷たい人の力をエネルギーにして、それは平和利用して、世の中を良くしようという部分があるんですよ。まあ、聖人君子みたいな人だけだとお金動かないでしょ？聖人君子はそれでいいんだけど、聖人君子に至らない人いますよね。暗く冷たいわけじゃないんだけど、そこまではなかなか踏み込めないと。やっぱりちっとは金も欲しいしですね、ちっとはなんかいろんな楽しいこともしたいし、うまいもん食いたいって人、世の中たくさんいるわけですよ。そう人たちまでちゃんと物事のその進化、生成発展を広げようということになると、まあ、聖人君子の言葉だけではなかなか難しいわけですね。一番いいのはお金回すことなんですよ。やっぱお金を上手に回すとですね、投資も消費も所得もここで回りますから、まあ普通の人たちもですね、それなりにこう、物質的な豊かさを満足できるようになる。そのお金の回し方もですね、例えば政府が丸々 100% 内政資金でやれば、これは社会主義で、これはそのいろいろ弊害もある。じゃあその、100% じゃあこれ、完全自由なですね、形にしちゃうってことになると、まあ、18世紀、19世紀のような、ものすごいこう、いびつなですね、非常に偏った資本主義になる。まあ、こういうことでこう、ずっとこう、まあ、振り子入れ動いてるわけですよね。どちらかというと、この30年ぐらいの市場原理だとか、あるいはその、市場型改革っていうのは、まさにこの、18世紀、19世紀の生の資本主義と申しますか、強い者勝ちのやりたい放題のやり方に近い方がいいということなんですね。と、それはやっぱり出てくるのは、もうそんな倫理もへったくりもないと、自分さえ金儲ければいいという人たちの動物的なこの欲望なんですね。欲望と恐怖が実はこれ、表裏一体なんで、そこがこの市場の非常に不安定なんですけども、欲望だけで引くことを知らないと。恐怖を感じることなく前だけ進むという人なら、これも逆にまたいいんですけども、そういうわけじゃないんですよ、この、人間というのはですね、欲望があれば恐怖があるんで、ですから暗く冷たい人のエネルギーの欲望をどんどん伸ばし、それからその恐怖を和らげる形で彼らを市場に参加させて、彼らを持ってきて市場を作って、で、この力で市場の取引を、いろいろ行って、そこに一般の人たちも参加させて、まあ、投資とか消費とか、生産のエネルギーにすると。で、そこで決まった株価だとか、金利だとか、為替で経済全体とか政府の運営もすると。まあ、これがその市場原理ですよね。そうするとやっぱりその市場原理の種は、一番核心にあるのは、暗く冷たい人なんですよ。暗く冷たい人の欲望と恐怖心があって初めて市場は動くんですね。さっきも言ったけど、みんなが聖人君子ばっかりだったら、市場は動かないんです。で、これってちょうど原子力発電と同じで、その原子力発電のその一番の核の燃料って非常に危険なもんですよね。ウランとかプルトニウムで。極めて危険なもので。でもこれを平和利用すると、 まあそれでいいエネルギーが取れるということでやってきた。しかし市場原理も原発もはっきりしてるのはコントロールができないということですね。その原発であればウランプルトニウムのコントロールが極めて難しいと、それが破綻したらお手上げだっていうことが分かってるように、実は市場原理も同じで、これが破綻したら完全にお手上げなんですよね。だから暗く冷たいものを利用して平和利用して物事をやろうっていう、まあ清濁合わせのむみたいなやり方っていうのは実はできないってことなんですよね。もちろん程度の差はあるんだけども、原子力だとか市場原理なんてのは一番悪いものを持っていくんですよ。だから市場の裏側すぐインサイダー取引だとかですね、もう、ほとんど詐欺だとか戦争でしょ、金融屋と戦争やつもくっついてますよね。だから一番悪いの持ってくるんですよ。原発だったらウランの他にそのプルトニウムとかね、とてつもなく危険なもの持ってくるわけでしょ。一番悪いもの持ってきて、まあ、このエネルギーを使おうっていうのはやはり無理なんだね。ダメなんですね、これね。これはなんか今回よく人類が悟らなきゃいけないことなんじゃないです？市場原理や原子力が本当にこれダメだってことは、そういう原理ですよね。ということはやはりこの闇に光が差すというのは非常にこの、まあ、危険なことでありまして、逆に言うとそういう今までのね、隠れていた問題が一気に表に出るわけです。ですから、その先というのは、実はもう、そういう暗く冷たいものに依存しない新しい何かを作らなければいけなくて、それが見つかるまでは実は全ての今までのその、経済活動とかエネルギーが多収からなくなる可能性があるんですよね。だからそういう意味で言うと、この次のものっていうのは、やはりこのもう一回価値観の高いものからこう行くと、大自然と同じように太陽は上に、地面は下にという上下が正しいやり方で行くと、今逆なんですよ。暗く冷たい山が上で、その人たちがマーケットだとか原子力だとか、あるいは警察だとか、恐怖を使って人々を支配してるでしょう。これが拡大しすぎて明るく暖かくなりすぎて、雲散霧消ってことになると、これ全部逆になってくるわけで、明るく暖かいものが上で、暗く冷たいものは下になりますから、さあ、これでもう一回その世の中を動かそうと思うと、戦後の混乱期と同じように、こう、ゴロッと変えるには結構これ体力いりますよね。気力体力、技が必要で、で、その、やり方も、やっぱりその、まあ、道徳とか倫理なんかを中心に考えなきゃいけないし、まあ、渋沢栄一が言ったように道徳と経済と日本柱を立ててやるという、そういう世界にやはりもう一回戻っていくしかないですね。これはなかなかね、骨が折れることなんです。でもそれが自然の摂理だから、やがてそういうことが現実になるのは当然のことで、それやらない限りやっぱり世の中一つも収まることがない、安定することがないという、まあ、そんなことなんだろうと思うんですね。だから本当にこの今こうして世界中闇がに光が差してきてるっていうのは、やはりその本来闇を扱う人以上に、その闇の世界に多くの人を引き込んでしまったからなんですよ。闇の世界が大きくなりすぎてしまって、明るく暖かい人たちをどんどんその闇の世界に引きずり込んだために、闇そのものが崩壊しつつあるわけですね。これはなかなかすごい。で、最終的に私は中国はどうなるのかなと思うんですね。中国って結構闇が深いように思うんですね。さあ、果たしてあそこは、国内でそういう光が差すような感じにどこまで行けばなるのかなと思うんですね。まあ、中国の歴史を見てもいつもいい人ってこう悲劇の主人公でありますしね。さあ、果たしてあの国は、まあ、アメリカみたいにですね、こう下からどんどん突き上げてって、真相はこうだって言って闇を晴らす力が、あるのかどうか。まあ、それはちょっとよくわからないですね。ヨーロッパはかなり闇晴らしてきたけども、まあ、そこは歴史が深いから、一番真ん中の闇ってのはかなりまだ隠れてるんですよね。まあそれをまあ暴き出すかどうかはまあ彼らの選択なんですけども、サウジだとかイスラエルは今回のメールでバレましたよね。あれも急なことでびっくりしましたけども、UAE の駐米大使のお台場のメールですよね。あの驚くべきメールが露見しちゃって秘密外交バレちゃったわけですね、中東のね。そうするともうバレたらもうおしまいですよね。いくらカタールは消しかなんと言ったって、お前テロリスト支援してるとかなんか言ったって、それはもう間に合う話じゃなくて、やっぱりだからアラブのとんでもない連中も一番恐れていたのは一般の人たちの横の連携なんですね。なんでそのムスリム同胞団を恐れてるのかっていうと、彼らが非暴力でイスラム運動をやって、そしてその草の根から人々をこう人々に組織化していることが何よりも恐ろしかったんですね。やっぱなんか良心持った人たちが横に繋がることぐらい彼ら恐ろしいもんないんですね。 やっぱ彼ら自分たちが特殊であることよくわかってないと思いますね。暗く冷たい自分たちが非常に特殊で、特殊なことやってるってこと彼らがよくわかってて、だからこそ多くの人たちが出てくるのを恐れてるんでしょうね。まあですから今という時代はですね、信じられないぐらいこう自然の摂理がですね、政治や軍事でも見えてくる時であります。ですから、まあこういうものがある以上ですね、やっぱり我々は自然の真理というものをよく考えて行動していけば、必ず明るい未来が見れると、今そんな風な感じがしますね。頑張っていきましょう。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、闇に光が差す時ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。